77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は12月22日ということでね、もう今日もねやっていきたいと思うんですけど、はい、もうね今日とね、来週29日でね今年の放送はおしまいになります。どう過ごしてましたこの1週間。まあ、私の方はね、あのクラフトビールのね、手続きがねもう好調に進みまして、でね、あのお店の方でもう結構人気でね、で第1弾に作ったやつがもうそろそろなくなりそうということでね、第2弾のクラフトビールをね仕込んでもらおうかななんてしてるところです。でクラフトビールってね、あの醸造のねこう資格がないと作れないので、まあ私自身がね作るわけじゃなくて、目覚め町にありますアウェイクさんっていうね、クラフトビールの専門店、まあそこでね作ってもらってるんですけど、そこでねもの第2弾をね仕込んでもらおうかななんてしてるところです。はい、これね、あの雲仙温泉とかね、まあ、そういうね、まあ、長崎各地でもね、皆さんね飲んでいただけるようになるんじゃないかなって思います。はい、今まあそんなお話をねしているところです。 FM 諫早がある諫早でもね、飲めるところねいろいろ作っていきたいですね。はい、あとはね、まあ、あのついね、昨日ね、撮影に行ってきまして、私たまにね、広告とかねテレビの撮影にね、のお仕事いただくことがあるんですけど、今回はね昨日行ったのはね、このぐらいまでだったら言っていいのかな、炊飯器のね撮影だったんですよ。どこの会社さんっていうのはね、まあ、言っていいのかわからないんで言わないですけど、ね、通販関係の会社さんです。ね、炊飯器の撮影に行ってきまして、その炊飯器ね、もうね、まあ、ご飯がね、もう当然主役じゃないですか。でね、もう朝からね、夕方までね、もうずっとね、もう白飯、ね、白米をね、食べるっていうね、まあそういうね、なんでしょう、こう、なかなかね、面白い撮影に行ってきましたよ。朝からねずっとね、白米をねこう食べるわけなんですけど、まあ途中ね、お味噌汁をねいただいたりとかしながらね、白米をねこう美味しそうに食べますっていうね、まあそういうシーンで家族でみんなで食べますっていうね、まあそんな感じでねやってきましたけどね、午前中ね、白米をだけをねこうたくさん食べるわけじゃないですかね。で結構ねお腹いっぱいになるわけですよ。お昼休憩にはねお弁当がね出るわけなんですよね。ありがたいですね。でお弁当をねしっかり食べて、そして午後はねまた白米をいっぱい食べるというね、まあ、そういうね、すごい日でした、ね、夕方終わってお家に帰ってくるわけですよ、ね、でね、まあ、私も撮影の合間にね妻にね LINE でね、今日はねもの 白米をねとにかくたくさん食べる撮影だったんだよみたいな感じでね、いやもう本当ねお腹いっぱいだよというふうに言ってたんですけど、お家に帰ってきたらご飯が用意されてるんですよ ね、ほかほかご飯が用意されてるんですよちょっと待って、もう今日はもう一日中白米食べてきたって言ったでしょみたいな感じで、ね、言ったんですけどね、ね撮影頑張ってお腹空いてると思ってって言ってね、ご飯が用意されてあってですね、でいただきましたよね。なんでねもう朝から晩までねずっとねご飯をね食べ続けるっていうね、そんな日でしたね。もうねで夜はねカウンターに立つわけなんですけどね、なんかもう不思議ですよね。エネルギーはいっぱいあるんですけどね、もうなんか消化するのに疲れたのかな知らないですけどね、まあとにかくね、でもねご飯はね一応ね最初から最後までね美味しかったですね。美味しい炊飯器で炊いたらね美味しいんですかね。なんでねこう皆さんもね通販とかね、されることもあると思いますけど、まあ、そういうところでね、何でしょう、 こうなんか見覚えのある人がね、美味しそうにね白米を食べてたら、あなんか美味しそうだなって言ってね、その、ね、炊飯器もねぜひチェックしてください。はい、まあ、ここでね、まあ、宣伝してもしょうがないんで ねもうこのぐらいにしておきますけどね。はい、まあ、そういう感じでね、もうずっとね昨日はねもう朝から晩までずっとねご飯をとにかく食べ続けるっていうね、まあ、そういうねもう今までにない日だったんですけど、まあ、今までにない、いやたまにあるんですよ、たまにこういう撮影あります。はい、なんですけどね昨日が一番すごかったですね。 まあ、そんな感じでね、まあ、今日ねこうやってナヤラジオね収録してるんですけど、もうねテーマはねもうあれにしたいと思っちゃうんですよ。米ですよね。米ね、だってもう昨日もうずっと米ですよ。もう朝から晩までずっと米ね。なんでねお米ってやりたいんですけど、でもね今日12月22日でしょね。クリスマスをねこう直前に控えてねお米をテーマにね話してたらねちょっとさすがにどうかと思いますよね。ね、思わないですか。ナヤラジオだったらそのぐらい当たり前ですかね。ね、なんか ねテーマ性ねやりたいですよ ね。クリスマスっぽくね。でクリスマスっぽい野菜果物ってなんだろうね。まあいろいろありますけど ね。ケーキにのせるイチゴとかね。イチゴは結構ねもうでも何回もね登場したんですよ。まあ、私のね出身のねこうね雲仙市国見町というとこね、イチゴ農家すごくたくさんいて、でイチゴねなんかものすごいね私も本当ね物心ついた時からものすごい親しみがあったんで。なんでねやっぱイチゴはね何回か結構テーマに上がったと思います。だってもうナヤラジオどのぐらいやってますかね。もう3年くらいやってますよね、はい、ぐらいやってるので、なんでねもう結構ねもう同じものがね何回かテーマに上がることってあるんですけど、イチゴはねもう結構上がりました。あとなんでしょうね、なんかそれ以外ってね考えたわけなんですよ、ね、モミの木かなとか、ね、思ったんですよ。モミの木 ね、クリスマスツリーですね。モミの木ね、まあでもモミの木ってまあ農業じゃないですもんね。あれな、まあ、林業ですかね。もみの木、もみの木を栽培してるっていうね、なんかそんな人に会ったことがないんでねちょっとわからないですけどね。もみの木ってどうなんでしょうね。ツリーのためにもみの木を作ってる人もいますよね。あでも鉢植えで作ってる人とか もいると思うんで、鉢植えとかで作ってる人は林業じゃないですよね。別になんかね山林をどうにかしてるっていう話でもないんで、うん、だから、うん、まあ農業って言ってもいいのかな。あもみの木にすればよかったかな、ね、あとは何でしょうね。ヒイラギとかですかね。ヒイラギってねなんかねツリーとかリースとかにね飾られますよね。皆さんどうですかね、もうツリーとか飾ってますかね。うちもね飾りたいなと思ったんですけど、なんかお家の中にねこうスペースを結構取るんですよね。ツリーってね結構取りますよね。そう結構田舎の方に住んでた時はねお家がねもう広くてねもう置くところねもうね、まあ、実家に住んでた時はねもう置くところそんな困らなかったんですけど、このね今住んでるの長崎市内に住んでるんで、ね、こうお家がねこうそんなにねこう余裕がないんですよね。なんでね置く場所がねなかなかね、うん、限られるなっていうのもありますし、あと子供が ね下の子がねこうもうすぐ1歳なんですけどね、もうすぐ1歳なんですけど、もうちょうどねもう捕まり立ちをねしますしね、もう見つけたもの何でもかんでも口に入れるんでね、こうそこでねツリーを置いたらもう大変ですよ。もう大人が一人ずっと警備についておかないといけないみたいなね、まあ、そんな感じになるんでねちょっとでツリーは飾れないんですよ。子供の上の子がねこう保育園で作ってきたなんかこう壁にねこうぶら下げるねこうツリーみたいなね、まあ、なんかそんな形のね工作で作ったような、ね、そういうのがあるんでね、まあ、それだけぶら下げてますけど ね。なかなかねこうツリーってこう日本の住宅事情に、ね、今なかなか厳しいっていうなんかそういうところもね結構あるんじゃないですかね。うん、なんか最近ハーフツリーってのもあるみたいですよ。ハーフツリーってどういうのかっていうとね、もうツリーってねこうね全方向に、まあ、当然ながらこう枝と葉っぱがね生えてるじゃないですか。それがねこう真っ二つ縦半分になってて壁にねぴったりつけられますっていうね、そういうね小スペース型のねツリーがねあってね、それなんだったかな、なんかカタログかなんかで見てね、あこれアイデア商品だななんて思いましたね。だってねツリーってあれじゃないですか、なんかね、こう飾ってる時はねもちろんいいですけど ね片付けてね、ツリー飾ってない時の方が圧倒的に長いですからね。なんでなんか押し入れとかね、まあね収納スペースがねもう無限にあるようなねそんなところだったらいいですけどね、まあ、なかなかねそのどのお家もそういうわけにはいかないんでね。なんでねハーフツリーってね、まあ、アイデア商品だなって思いましたね。まあねでちょっと寂しくも思えるかもしれないですけどね、でもねこう見える方だけあればいいですもんね。ね、だってこうねハーフじゃないね、ハーフじゃないっていうかねこう普通のね丸々大きいツリーだって飾り付けとかする時もなんかこうやっぱりこう裏側にあんま飾らないですよ。こっちの方見える方ばっかりに飾りますよ、まあ、なんでねハーフツリーねいいんじゃないかなと思います ね今からねチェックしても間に合わないかもしれないですけどね、まあ、ちょっと見てみてもいいんじゃないんでしょうか。まあ、というわけでね、まあ、クリスマスっぽいものをね何にしようかななんてねこうやっていろいろ探してたんですけど、まあそんな感じでねこう、クリスマスといえばみたいなのねなかなかね見つけられなくてね、でね今日はねこれにしようと思うんですよ、ね、皆さん食べたことありますかね。今日のテーマはですね七面鳥です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですね12月22日ね、クリスマスを前にということでね、七面鳥をねテーマにねお送りしたいと思います。はい、ということなんですけどね、皆さんどうですかね、七面鳥ね食べたことありますか？あんまりね一般的じゃないですよね。私もね、あ、クリスマス七面鳥ってなんかよく聞くけどどこに売ってるのかなと思ってね、お店をいろいろ回ってみたんですけどね、なかなか見つからなかったんですよ。はい、これがまあ去年のクリスマスですね。はい、で、まあ、仕事柄ね、業務用のね、あのお店とかにも、業務用のまあ食料品店ね、まあ、そういうところに行くんですけど、そこにもねなかなかなくてね、丸の七面鳥を焼くっていうのね、去年はねちょっとね、あの探すのに苦労しました。はい、まあインターネットで買ったんですけどね、はい、なかなかね苦労したんでね、なのでね、なかなかやっぱ皆さん ねクリスマスの七面鳥ってね、こう食べない人もね多いんじゃないかなと思いますね。七面鳥って見たことありますかね？あ、でも私あれだ、あの七面鳥といえば、七面鳥ってね、あの英語でターキーっていうじゃないですかね、ターキーって言いますけど、あの何でしょう、なんかスモークターキー、何でしょう、なんかターキーレッグ、なんて言うんでしょうね、なんかね、この骨付きのね、このターキーがあのディズニーランドにね売ってるんですよ。はい、ディズニーランドのね、あれなんだろう、あのジャングルクルーズとかね、あの辺がね、なんかちょっとねこうワイルドなエリアがあってね、ね、行ったことありますかね、こう皆さんのあの辺ね行ったことある方を思い出してみてください。ね、あそこにねこうワイルドターキー、ターキーレッグなんかそういうのが売ってあってね、それがね、まあターキーっていうから多分七面鳥なんでしょうね。うん、それね、なんかあの私好きでね、あの行くとよく食べてました。はい、ね、なんでそんなに好きだったのかな、ね、なんかねこう毎回食べてましたよ。なんかね、あのやっぱチキンじゃなくてターキーなんでしょうね。なんかちょっとあのチキンに比べて、あの繊維質というかね、なんかあの筋張ってるんですよ。はい、でそれがね、なんかなんこうワイルド感がやっぱあるんですよね。ね、なんかむしゃむしゃ食べてる感があってね、まあ、あれは多分本当の七面鳥なのかなとか思いますけどね。うん、ね、多分そうなんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうね。七面鳥だと思って食べてました。うん、うん、美味しかったですよ。うん、でなんですけど、まあ、クリスマスにねこう七面鳥のね丸焼きをね食べるっていうことね、こう今までねなくてね、でなんかテレビとかでね見るとね、アメリカ人がねなんかよくねクリスマスにねあの七面鳥をね焼いて食べてるじゃないですかね。あれ見てから、あ、美味しそうだなーって思ってね、なんか前からずっと食べたかったんですよ。うん、で去年ねもう初めてね、食べたわけなんですけどね、あのまあどんな感じだったかっていうとね、まあやっぱりね、あのお肉はね、なんでしょう、まあやっぱりこう、足周りとかはなんかやっぱあのターキーレッグみたいな感じでこうね、あの筋張ってましたよ。はい、でなんか、まあ、繊維質みたいな感じでね、な感じでしたし、でね、あの胸肉とかね、あの辺りはね、あのまあなんでしょう、あの、まあ、普通のね鶏の胸肉に結構似てる感じで、でやっぱね、まあ、食べるところも、まあいっぱいあるような感じでした。はい、でね、まあこれは鶏とも同じなのかもしれないですけど、まあ、やっぱり丸焼きにしたんで、まあ、それをねナイフとかでね解体しながら食べてるとね、やっぱりねこうお肉をねいただいてるんだっていうね、まあ、そんな感じがしてね、まあ、ちょっとワイルドな感じで ね楽しかったです。はい、そうなんですよ。でまあね、じゃあ七面鳥ってじゃあそもそも何なのっていうねいうことなんですけどね、ナヤラジオっぽく言いましょうかね。はい、ナヤラジオでねよくあるのがね、あの原産地はどこなのっていうね、まあそういうことなんですけど、七面鳥はねもともとね、アメリカ合衆国、カナダ南部並びにメキシコっていうね書いてあります。はい、これ、まあ、つまり新大陸ですね。はい、新大陸の方にね、あのもともとね、住んでたみたいです。まあ、多分ね、まあ、今はね、あの育ててるところはね、まあ、そこだけじゃなくていろんなところで育てるんでしょうけどね。はい、で、まあ、雑食性で、ね、植物も昆虫もあとね両生類爬虫類等も食べるって書いてありますけどね、これもなんかあれですよね、お鶏に似てますよね。はい、で、じゃあね、あの何かのものなのっていうね、これ何かってね、こう今までナヤラジオでねよく言いましたけど、七面鳥の場合はね、あの分類はねキジ目っていうらしいです。キジ目ね、キジ目の最大種らしいですよ、ね、日本にもキジいますよね。はい、私もね開拓してるとねキジがね、あの急にね出てきたことがねたまにありました。はい、ね、キジはね日本の国鳥ですよね。ね、うん、ねキジもね、まあ、美味しいらしいですけど、キジはちょっと食べたことないですね。はい、ね、 で生地もね、まあ、生地も味似てるのかな、ね、どうなんでしょうね、
はい、
で、手元の、ね、資料によりますと、ね、七面鳥は生地目の最大種で全長122センチ、体重は9キログラムにも及ぶって、ね、書いてありますけどね。へえ、そうなんですね。ね、122センチって生地はそんなに大きくなかったと思いますよ。ねえ、ね、さすが最大種ですよ ね。でメスはオスのおよそ半分の全長60センチ程度であるっていうことなんですけど、ね、全長60センチ程度、私が食べたのがそれからそれよりちょっと小さいくらいかなって思うんで、ね、もうお肉になってるんでちょっと小さかったのかもしれないですけどね、はい、なので私がねいただいたのはねメスかもしれないですね。ね、はい、でね、この七面鳥の見た目ね、こう皆さんね知ってますかね。ね、ね、まあ、パッとね思い浮かばないですよね。ね、あの七面鳥ってね、あの何でしょう、こう今ね、まあ、写真をね今手元にねこういろいろね並べてるんですけど、まあ、あの、まあ、鶏っぽくもあるんですけど、あの鶏みたいにね、なんか、まあ、まあ黒い羽毛ね、ね、まあ、艶のある光沢のある、ね、羽毛に覆われてて、ね、でね、あの顔はね、あの羽毛がねないんですよ。で顔はね赤い皮膚がねもう露出してね、でね、あのちょっとねこう肉の表面というかね、はい、がもう垂れ下がったりとかしてるようなね、まあ、そういう感じです。なので、まあ、あの、まあ、鶏もちょっと似てますよね。鶏もねなんか顔が赤くてね、でね、トサカありますけどね、でトサカだけじゃなくてね、こう垂れ下がってるようなね、ちょっとシワシワになって垂れ下がってるね皮膚がありますけど、まあ、それにね結構似てる感じです。あ、うん、そう考えるとねなんか結構似てるな、ね、似てます。はい、で、まあ、これね、まあ、あのアメリカではね、まあ、よく食べられてますって、アメリカでクリスマスに食べられてますということなんですけど、はい、これ ね、アメリカではねもう、七面鳥ねクリスマスだけじゃなくてね、こう感謝祭のごちそうにもね食べてるみたいです。はい、感謝祭ね、感謝祭ってねサンクスギビングデイとかね言ったりしますよね。はい、私あのなんかなんでしょう、なんかこれプロテスタントのね、の習慣ってあんまり詳しくないんですけど、ね、まあ、あのサンクスギビングデイは知ってます。はい、でこの感謝祭のことをアメリカでは ね、ターキーデイ、七面鳥の日とも言うらしいです、ね、アメリカ人やっぱりね七面鳥、ね、好きなんですね。もともとねアメリカ大陸にねもともと住んでたからっていうのもあるかもしれませんね。やっぱりもともと住んでたやつはね、あの食文化になりやすいですよね。はい、で、はい、で、まあね、当然ね七面鳥はアメリカではねこうサンクスギビングデーだけじゃなくてクリスマスの料理としてもね親しまれていますということでね。で、あの七面鳥のねのお肉の中にねこの お野菜とかねこうたくさん入れまして、でそれをねこう丸焼きにしたものがね食べられるということで、ね、これ私もね去年いただいたものです。はい、本当美味しかったですよ。はい、美味しかったんですね。でね、まあいろいろなね味付けで食べたんですけど、ね、塩コショウとかでもね食べましたけどね、あのね、まあ私がね、いただいたのはねグレービーソースってやつでねいただいたんですよ。はい、でね、そのグレービーソースっていうのはね、これはねこの七面鳥をねオーブンでね焼いた時にねこう肉汁がねたくさん溢れてくるんですけど、その肉汁をね使ってね、作るのがねグレービーソースなんですよ。はい、ね、グレービーソースってねなんか美味しそうって思うじゃないですか。ね、ね、私もねそれもうそれすっごい楽しみで ねグレービーソースね食べたんですけどね、これはねでも作り方とかね好みとかにもよると思うんですけど、案外ね七面鳥のね油がね結構出てきたので、なんか割とねもうこってりねしたソースでした。私が食べたやつはですね、はい、で結構こってりしてるのでソースをねせっかくなんでいっぱいつけて食べたいじゃないですか。なんですけどね、いっぱいつけて食べてるとねちょっとねもうたちまちお腹がいっぱいになってしまうので、なんでねなかなかねちょっと大変でしたよこれ。どうなんでしょう、なんかね油がたくさん使われてるね料理をよく食べる地域の人は普通なんですかね。うん、私はねなかなかねちょっと大変でした。はい、であとはねベリーで作ったソースね、このベリーで作ったソースっていうのもね、もうこれもねもう有名ですよね。クランベリーでねよく作るんですけど、そのクランベリーのソースね、これもねまあ私はねまあ好きだったんですけど、やっぱりねなんでしょう、これもう純粋に好みの問題です。これ純粋に好みの問題なんですけど、ベリーとねとお肉をね合わせる感じがねこう 何回か食べてもなかなかね私の中でしっくりこないですね。はい、私ねトナカイもね食べたことあるんです。あ、トナカイ食べた話もすればよかったですね。ね、まだちょっとできますけどね。トナカイね、まあ、クリスマスの前にトナカイを食べた話をね、こう大喜びでしていいのかどうかわかんないんですけど、トナカイはね、私これを食べたのは、あれだ、フィンランドでねトナカイ食べたんですよ。レインディアってね、英語で書いてあったんですけど、もうこれトナカイのことですね。トナカイをね、これもねベリーのソースで食べたんですけどね、もうやっぱりね、なんか個人的にはなんかお肉とベリー そこまでかなというふうには思いましたね。はい、ね、すいません、これもう本当好みの問題なんでね、好みの話なんでね、もう本当に親しまれてる食べ方だと思います。はい、うん、結構ねこう甘めのねソースだったんですよ。はい、なんでね、こう もうちょっとねこう食べ慣れたら、まあ、好きになるのかなという感じです。はい、まあ、七面鳥もそうやってね、まあ、いろんなソースでねこう食べたわけなんですけどね、まあ、私は結構なんかシンプルにね塩コショウで食べるのが好きでしたね。はい、っていう感じです。はい、まあ、アメリカではね、まあ、いろんなソースで親しまれていますということなんですけどね、これね、あとねこうアメリカはね七面鳥すごく特別なんだなというのがね、こう手元の資料にも書いてあるんですけどね、これねアメリカのね建国 のねもう重要人物の一人ね、ベンジャミン・フランクリンって ね皆さんね聞いたことありますか、ね、ベンジャミン・フランクリンってね、これ雷をねたこ揚げをしてから雷をこう集める実験をしたとかね、そんな風にも言われててね、それ本当なのかどうなのかみたいな感じも言われるんですけど、まあとにかくねすごい人物ね、このベンジャミン・フランクリン、これは、ね、全てのヤンキーの父という風にも言われてるらしいです。はい、ヤンキーっていうのはねこうアメリカ人のことですね。はい、たまにね別称として使われることもあるんですけど、アメリカ人自体はね自身はねもう結構気に入って使ったりとか、ね、してる人もね結構いるみたいです。はい、全てのヤンキーの父と知られるベンジャミン・フランクリンはねアメリカ合衆国の、ね、国鳥、ね、国の鳥としてね、七面鳥をずっと推していたって、ね、いうことですよ。ね、さっきね日本の国鳥はキジですっていうふうに言いましたけどね、アメリカの国鳥が七面鳥だったら ねなんか仲間でしたよ ね同じキジ目ということで ねこう日米同じキジ目みたいな感じでしたけど ねしかもどっちも美味しいというね、まあ、そういう感じですけどね。はい、でベンジャミン・フランクリンはアメリカの国鳥として七面鳥をずっと推してましたってね、まあ、確かにね、アメリカ人ね結構みんな七面鳥好きみたいなんで、ね、国鳥になったらね結構ね喜んでたでしょうね。はい、ちなみにじゃあアメリカの実際に採用された国鳥は何なのかというと白頭鷲ですね。はい、白頭鷲ね、これなんかこれあれですよね、いろんなマークにね使われてますよね。なんかアメリカ合衆国大統領報道官とかなんかああいう人ですかね、 あの人たちがねなんか喋る時のねマークになったりとかしてますけどね。はい、まあ、白頭鷲、まあやっぱ見た目はかっこいいですよね、白頭鷲ね。ね強いですしね、なんか猛々しい感じでねあれですけどね、でもねこのベンジャミン・フランクリンはいや白頭鷲じゃない方がいいよって言ってね七面鳥をねずっと推してたらしいです。はい、でまあなんでね、白頭鷲に反対してたかっていうとね、まあ、白頭鷲だってかっこいいからいいじゃないですかって思いますけど ね、このベンジャミン・フランクリンさん娘宛ての、ねお手紙でね、白頭鷲はね死んだ魚やねなんか を食べたりとかね、あと他の鳥からね獲物を横取りするっていうね、まあ、そういうね素行不良だからねこうね良くないんだってね、これ道徳観念からふさわしくないってねもうボロクソに書いてるらしいです。はい、まあねね、なんか他のね鳥が食べようとしてるものに、ね、横取りしたりとかね、で ねなんかねもう死んだ魚とかねもう腐った肉とかね、もうそういったものをね食べてるとねなんかイメージ良くないなと、ベンジャミン・フランクリンさん的にはね白頭鷲いけてなかったんでしょうね。はい、なんかそんな言われたらなんかかっこいい白頭鷲のイメージなんかね崩れちゃいますよね。ね、そんな言われたらなんか七面鳥の方がかっこいい、気高いんじゃないかなんてね思っちゃいますよね。うん、確かに ね七面鳥さっき、ね言いましたけど、ね、雑食性でね、植物のね実とかあとね、まあ、小さい、ね、爬虫類両生類多分カエルとかのことでしょうね、まあ、そういったものをね食べてますってことで多分自分で捕まえてね食べてるんでしょうね。ね、七面鳥立派じゃないですかこれ。ね、これなんか ね、白頭足、ね、かっこいいなと思ってましたけどね、ベンジャミン・フランクリンさんの ねお言葉を聞いたらね、これなんかこれ七面鳥も、ね、アメリカの国鳥にした方がいいんじゃないのなんてね、まあ、そんな風にも、ね、思っちゃいますね。ね、まあ、ね、よその国からね、勝手にこんなこと言ってもね、しょうがないですけどね。はい。で、ね、野生の七面鳥こそ生粋のアメリカ人を象徴するにふさわしい、勇気と正義感を兼ね備えた鳥なんだと書いてるらしいです。ねえ、なんかそうらしいですよ。はい。あ、でもね、はい。その後にね、ちょっと文章が続きます。はい。ただ、文面からは冗談皮肉であるとも受け取れ、本気で推していたのかは定かではない。はい。本気で推薦していたのかは定かではない。あ、なるほどね。うん。本気かどうかはちょっとわからないっていう。うん。なるほど。そういうことみたいです。うん。ねえ、でもね、うん。でもなんかね、もう冗談で言ったかもしれないですけどね。でもなんかね、美味しいし、ね、こうね、こうみんなに親しまれてって、そういうのをね、国鳥にするっていうのはね、ね、いいかもしれませんね。うん。ね、こう日本もね、キジを国鳥ってしてますけどね、こうね、普通にね、ジビエとかでね、食べたりも、ね、しますもんね。うん。ね、私はね、まだ食べたことないですけどね、まあ、ちょっとね、気になります。ね、ターキーはね、もう食べたからね、次はね、キジに挑戦してもいいかな、なんて思います。はい。はい。で、ね、アメリカではね、アメリカの慣用句としてね、ね、キジを打つことがね、たやすいことからターキーシュート、ね、ね、たやすいことをターキーシュートと呼ぶみたいな感じで言われてますね。これなんでしょうね、こうアメリカ人こう ねターキーね、七面鳥にすごく親しんでますけど、なんか白頭足に対する感じとはやっぱ全然違う感じなんでしょうね。うん、ね、ターキーシュートね、うん、なるほどね、うん、ね、なんかね、うん、どういう位置づけなのかね、こう徐々に分かってきたような感じがします。まあ、日本でもありますよね、キジも鳴かずば打たれまいとかいうね、なんかそういうことわざもあったりするんでね、もう親しんでいるっていうね、いうのではなんかもね、ね、ね、食べるし、昔から、よく親しんでるものみたいな、まあ、そういう感じなんでしょうね。はい、まあ、そういう、位置づけなんでしょうね。はい、そうみたいです。はい、じゃあ日本では七面鳥どうなのかというと、まあね、やっぱりね、ね、皆さんご存知のようにあんまり馴染んでないですよね。はい、じゃあどこでね、育てているかというと、まあ、主な生産地としてはですね、まあ、高知県、石川県、北海道などでね、作ってるっていう、育てているということでね、まあ、年間3000羽ほどらしいです。で、まあ、これはね、鶏がね、1億羽以上ね、育てているっていうのに比べるともう全然違う、もう比べ物にならないっていう感じですね。はい、なのでこう日本ではもうやっぱりね、こうあまり馴染みがないということみたいです。ということでね、はい、もうお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はねクリスマスを前にね、七面鳥をテーマにお話してきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。七面鳥ね、食べたくなりましたか。 ね、なかなかね入手困難かもしれませんけど ね、ね、チェックしてみてもいいかもしれません。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.